はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は9月19日の金曜日ですね。いやー、本当にもう過ごしやすい時期になってきました。もうなんか最近そればっかり言ってるような気もするんですけど、ほんまに家出た瞬間がめちゃくちゃ気持ちいいんですもん。いや、ちょっと朝ね、あの日がね、上がる前にね、皆さんも一歩外出てみてください。本当、空見ながら深呼吸するのがめちゃくちゃ気持ちいいんで、ちょっと肌寒って思うぐらい、なんかそんな気候になってきたなっていう。ただ日中はまだまだ暑いですね。日中はね、すごい暑さがありますけども、まあそんな中でですね、9月はまだまだ行楽シーズンということでですね、この間ね、あのうちの妻がね、友人と一緒に万博行ってきたらしいんですけど、皆さん行かれました？大阪万博、もう終了までね、もう1ヶ月も切ってきてますけども、めちゃくちゃ人多いらしいですね。もうなんか連日20万人超えてきてるって言って、なんか20万人なんてもう行かへんやろって、15万人ぐらい行ったらちょうどいいんちゃうかぐらいのね、まあせいぜいいいんじゃないみたいな言うてるのがもう当たり前のように平日でも超えてきてるんですって。6月に前行ったんですけどね、なんかもうその時とも完全に様子が変わってたみたいな。並ばしてもらえないらしいですよ、あれパビリオンとか。だからもう行けないこと前提で、ちょっと飯楽しむとか雰囲気味わうぐらいの感じで行くのがいいっつってね、行くんですよね。9月の28、29日の日曜月曜と、28日の日曜は大阪にわざわざやまるくんがライブしに来るのになーって、それがいけないことが本当に心残りなんですけども、心の中で応援しておきます。まあということでね、いつもなんか予定とかぶるんだよな。なので、まあちょっとね、28、29は僕たちちょっと万博行くんですけど、なんかもうその時は、今ね、オーストラリアのパビリオンだけ唯一ね、月曜日のね、29日に当たったんですけどね。いやー、それはラッキー。ということで、まあ、子連れなんで、しかも妹とかお父さんお母さんもこう一緒にね、行くんで、あんまりこう、大勢の列にね、何時間も2時間、3、2時間ぐらい、まあ、せいぜいかな、3、4時間も並んでられへんからね、っては思うんですが、まあそれなりにね、日暑いかもしれないですけど、暑さ対策をしながら楽しんでこようかななんて思っております。山丸くんが万博に笑い声届いたらすみません。万博会、あの大屋根リングが揺れるね、揺らしてほしい。いや、届くでしょう、あなたの笑い声期待しております。吉本のね、舞台とかもありますからね。なんかそれももう今舞台前で見れないらしいですね。もうみんな大屋根リングの下ぐらいまでこう押し寄せてるっていうような人らしいですよ。うん。まあですが、もうね、最後っちゃ最後なんで、行ける方は行ってみてください。穴場情報。今万博に人が流れてる関係で、ユニバめっちゃ空いてるらしいですよ。行ける方行ってください。ユニバの方が今いいらしいです。はい。っていうことでね。まあユニバもね、この間ね、妻とね、長男くんがこう一緒に行ってきたみたいですけど、いや、いろいろ楽しめたみたいですよ。なんか昼間でもジョーズが15分ぐらいで乗れたりとか、あ、空いてんやわ、今万博に人流れてんやわ、言うてましたね。はい。まあそんなわけで、うちの、最後にね、少しだけ、ちょっとバッグの写真のことだけ触れときましょうか。あ、もうこのハートのサングラスね、うちのね、4歳長女ちゃんがね、もう最近これつけてます。家の中でこれ、芸能人ですか？サングラスしてマスクしてただ肩からあのプリンセスの水筒をかけてますけど、かと思ったらこの左の写真はね、次女ちゃんがヘルメットかぶってぬいぐるみたちをこうベビーカーで押してね、これからおめかししてユニバに行くんだって言ってました。家のキッチンで歩き回ってね、いつもヘルメットかぶらされるのもどんな危機管理能力の高さなの。もう頭にもかぶせられて、次女ちゃんは本当にもうなんか大きい人形やと思われてんちゃうかな説がありますけども、まあそんなこんなで家の中でもね、おめかししながらとか、ユニバに行くんだとか、なんかそういうところもちゃんと見てんなっていうのをね思いながら、微笑ましい、そんな、危機管理能力の高い、妻の遺伝をしっかり受け継いでいる長女ちゃんでございました。はい、ということで本日の本題は、自分が満足して生きていられるかということについて、はい、まあ、まあそれが一つのテーマというよりかはですね、あなたは日々どんなモチベーションで生きてますかみたいなね、ことについて、いや、この3つを押さえておけば少なくとも幸せに生きられるぜ、 いうなんかことについて、まあ自分なり考察といいますか、うん、お話ししたいななんて思いまして、ちょっと皆さんもどうですかなんていうねことをね、お話ししたいなって思っております。さあ今日も楽しんでいきましょう。本題に入る前にお知らせをさせてください。ですね、次は10月の11日の土曜日ですね。はい、リフレーム不動産キャンプの勉強会。いやもうねこれね資料もいただきましたが、もうめちゃくちゃ楽しみです。アズマックスさんにお越しいただきまして、現役消防士でありながら兼業許可申請を提出して、いろいろな事業に取り組まれている、メディアで取り上げられたりもしているんですね。僕知らなかったんですけど、めちゃめちゃ気持ちいいじゃないですか。気持ちいいんじゃないですかっていうのも、でも僕の自分のなんかも第一の感想やから思いましたけどね。だってなるべく表に出ないようにしてましたよ、僕はもう消防士やった時っていうのは。まあ兼業許可申請とか出してなかったですから。あ、でも僕自身がやってたんじゃなくてね、妻を代表にした会社を作って、まあ、そっちの方でやってたんで、まあ家族が運営している会社っていうだけの話だったんで、自分無関係やったんですけど、うんね、バーニング親っていう名前もその現役の時にちょっとブログでも書こうかしらと思って、つけた名前だったりもしたんですけども、思いっきりこう取材されてはってね、なんか社会貢献のためにこういった事業を展開してるんだって、かっこええと思って、はい、もうその話ちょっとお話ね聞けるのがね、あの兼業許可申請のこのポイント的なところもたくさん資料にね起こしていただいてますから、これはちょっと公務員で親やられたい方なんかも本当に必聴の内容じゃないでしょうかっていうふうに思っております。現地は大阪の方ですね、お越しいただきたいなって思ってますが、どうしても日程が合わないという方とか、ちょっと、場所的に難しいとかねいう方、遠方の方に関してはズームのリアルタイム配信も行いますし、1ヶ月間の動画配信というのも行っていきますますので、よろしければそちらの方もご活用いただければと思います。よろしくお願いします。そしてですね、10月の25日、ワクワクさんとのコラボイベントやりますよということで、いよいよちょっとねもう公開したいですね。皆さんねお申し込みしたくてもまだちょっとページが公開されてないという方もいらっしゃるでしょうから、今からくり王さんも聞いてらっしゃると思うんで、ちょっと一発公開していきましょうね。内容についてカミングスーンでもいいと思うので、はい、ということで、公開していきます。10月25日土曜日、開けておいてください。体育館を貸し切ってみんなでワイワイやるっていうね、はい、そんなイベントやりますよ。で、11月の8日ですね、こちら M ちゃんさんにセミナー、講師いただきます。本当に、属性も低いところからですね、自己資金も少ないんですけれども、自分なりにやれることをこうどんどんやっていって、一等物の購入の勢いがすごいです。M ちゃんさん、この、ちょっとね、またね、プロフィールとはね、改めていただくんで、そこで読み上げていけばと思うんですけども、いや、自己資金の作り方とかめちゃくちゃ上手なんですよね。もうやれることをとことんやっているって。で、このもう勢いの伸び方、家賃収入の伸ばし方っていうのが半端ない方なので、11月8日、これから一等物とかどんどん買っていきたいっていう、規模感を大きくしたいっていう方に関しても、必聴ですので、11月8日も開けておいてください。よろしくお願いいたします。さあそれでは入っていきましょう。本題です。日々皆さんはどういったモチベーションで生きていますか？まあ、僕はもうね、楽しいことをワイワイしたいな、ワクワクすることをやりたいんだっていうことも日々言うてるわけですよね。自分の枠を超えていくからワクワクするんだっていうのはもう当初からこう言うている自分の座右の銘でもあるところなんですけども、まあなかなかやりたいことが見つからないとかって、まあよく言う話ですけども、そうですよね。いきなりこう、君がこう、就きたい職業に就きなさいっていうのを、こう、用意どんでね、大卒のタイミングから、まあ人によっては高卒のタイミングからとか、こう、職業選択をこう、迫られるっていうのは、なかなか無理ゲーじゃねって、まあこれも常々思ってはいるんですよね。やりたいことなんて30過ぎてから発見することだってあるわけだし、自分の得意なことっていうのも、まあ、僕はこうやって喋るようなりわいにするっていうことに気づいたのだって30超えてからですよ、うん、完全にこの不動産を始めたきっかけでっていうことになりましたし、ね、不動産に関しては別に得意かどうか分かんない、数字のこととかもずさんなところもかなり多いんで、まあそれはそれで向いている人に任すみたいな発想もまあこうやって身につけていったわけなんですが、まあ、そんな大きな目標をわざわざ掲げる必要ないよっていうことも一つ言いたいんですよね。うん。三つのちょっと人生楽しむためのポイントっていうのをね、お伝えしたいんですが、まあ、大元については、先日ね、まあ、7月にやりましたアクティブブレインプログラムっていうことで、田辺、ゆかり講師がお話しされてたことをですね、いや、これ確かになって思って僕の中でちょっとずっとメモってたことなんですけども、皆さんにお伝えしたいなと思いまして今日お話しします。はい。人生楽しく生きるためのポイント一つ目。自分が満足できているか、まあ、これ大前提ですよ。 それは大義名分でね、人のことを幸せにしたいとか、家族とか友人とかを笑顔にしたいっていうことはもちろん大事なことですよ。それができればなおい。で、そこからどんどんどんどん広がっていって、社会貢献だ、社会のために自分が何ができるのかっていうことを考えていけたらなおいいよねっていうふうに、どんどんと、そのね、影響を及ぼす範囲を大きく広げていきたいっていうのは、まあ、叶うともちろん幸福度も上がるでしょうし、周りも幸せになっていくでしょうし、インスパイラル生まれるとは思うんですよ。いいことやと思うんですよ。ただし、自分がしんどかったら、幸せじゃないじゃないっていうことです。まず大前提として、自分は豊かですか？もちろん金銭的にっていうのを思うかもしれないですが、それももちろんですけども、まあ、心が豊かであるかっていうことですよね。笑えてますか？心の底からっていうことです。それがあっての上で初めて家族であり、友人であり、さらにその周囲の人々っていうふうになっていくと思うんですね。なので、一度自分の胸にね、手を当てて聞いていただきたいんですよね。私は今のこの生き方で満足できてるのか？うん。私は今楽しんでいるって。思えるだったら間違ってはないはず。これが一つ目のポイント。二つ目、周りとの人間関係が良いかどうか、ここも意識していきたいですね。結局ね、人は悩まされるのって人間関係が一番大きかったりするんですよね。思い通りにならないこととか、もちろんこの自分はまあ専業大家として独立開業もしてますから、誰と付き合うかとか、どんな人と仕事するかっていうのは選べる立場ではあるんですよ。まあそういった自由を手に入れられてるっていうのは、まあこれも事業を踏み出したからこそ得られたメリットではあるんですが、どうしてもそればかり叶えられる人たちだけではないですよね。やむなくね、まあ働くその環境においてちょっと自分が反りが合わない方とかね、ちょっと価値観が合わないっていう方だったりとか、ね、まあ自分はこういうふうに思ってるけど、あなたはそういう価値観なのね、みたいな、ちょっと違いがこう生まれてたりみたいな、いや、それに関してはもう本当に申し訳ないみたいなね、ちょっとすり合わせをしようって、いや、すり合わせをすることなんかないよってね、いうことがもうあったりもしますけども、まあそういった価値観の違いみたいなね、こととかもね、あったりはしますが、まあそこはやっぱりずっとこう長くお付き合いしていきたいっていう方に関してはですね、しっかりとこう言い合いつけながら、いい落としどころをね、見つけながら人間関係結んでいくってことも大事ですけども、どうにもこうにも合わない人、絶対います。います。もうだからこの人とはもう顔合わせたくないみたいな、あるじゃないですか。なんかもう単体で見るといい人同士なのに、ここが掛け合わさった時になんでここめちゃめちゃ仲悪いやろみたいなことあったりするじゃないですか。もう避けるしかないでしょ、それはね。それも理想論としてね、すでに自由獲得してる方やったら、いや、そこで働くことを選択してるのも自分なんだから、もうそんなんじゃあやめちゃえばいいんやんって簡単に言うよね。簡単に言っちゃうよね。自分その中にいた時はそういう決断できなかったよね。まあただ俯瞰した時にね、まあそれは確かに思うんですよ。なんか自分ってちっちゃいことで悩んでたなとか、もうそんな大したことじゃなかったなって思うんですけど、やっぱり当事者の立場としてはそれ悩みなんですよね。だからまあここをどういうふうに改善していくのかっていうのは、もう常に皆さんもうね、右往左往しながらも、いろんなこう格言とかなんか名言とかなんかそういうことを聞きながら、あ、自分って間違ってなかったんだっていうことをこう安心しながら進んでいったりしながら、それっていうのは人間関係をうまくこうね、改善していくための情報だったりするわけなんですよね。なのでやっぱり周りとの人間関係がいいかどうかっていうのは自分の幸せな生き方に直結するということですね。じゃあ最後の3つ目、昨日より今日の自分ができたかどうか、これもちょっと意識していきたいですよね。日々向上心があるんだ、自分はもっともっと成長していくんだ、大きい人間になるんだ、絶頂で死ぬんだなんてね、言ってる熱い男もいますけども、そこまで大きなことじゃなくてもいいよと、昨日できなかったことが今日はできるようになってる、ね、今日新しく学んだことで、へえそうなんだって知識が一つ増えた、あ、明日からじゃあこういうふうにやってみようかなっていう決意することができた、一歩一歩着実に進めているっていう実感を持つことと、あ、一つできたなっていう、今までできなかったことを喜べるようなこの感情って、大人になったってできるんだよっていうお話ですね。なんかこれに関しては本当に子供たちにも一つ一つできたっていうことをもう拍手して喜んでたわけですよ。捕まり立ちができたとか、もちろんその首が上がったとかもそうやし、寝返りできたっていうことだってそうやし、そんなところでもうビデオ撮ったりしてたわけですよ。やった立てたとか、手離した待ってたって、立ってる立ってるで 10秒立てたとか言って動画に残して、あの気持ち忘れたくないな。本当におちっちゃなことでいいんですよね。なんか大きなプロジェクトが取れたとか、いい物件買えたとか、いや思ったよりも想定よりも売却益抜けたでみたいな、抜けたとか、そんなもうなんかいいじゃない。いいじゃない。 もう一つやれることができたらいいんですよ。大きなことを皆さん求めすぎている。ちっちゃなことでいいの、本当に。ね、昨日よりもできたなって誰も言ってくれなくたっていい。うん、ちょっと効率的になんか家事がこなせたなとか、うん、あ、昨日よりも洗い物を早く済ませることができたんじゃないかな、あ、この食器の重ね方した方がいっぱい入るなとか、なんかもうそんなことでいいんです。うん、自分自身を褒めてあげてください。それでこの3つのちょっとポイントを押さえていくだけでも皆さんの人生好転するんじゃないですか。まとめます。1つ目、自分が満足できているかどうか。2つ目、周りと人間関係がいいかどうか。そして3つ目は、昨日よりも今日の自分ができたかどうか。これを自分なりに認めてあげる生き方、おすすめですよっていうお話でございました。本当にね、子供たちにとっても、うん、日々発見だし、なんか見てみてってしょっちゅう言われるんですけど、なんか適当にね、あしらったりもしちゃうんですよ。はいはいはい、はい、あーすごいね、すごいね、つってね。もうそんな自分に勝つ、ちゃんと見てあげよう。もうその子にとってはその世界が全てなんだから。もうあなたにとってもうこんなプロジェクト取れたでっていうのを家に帰ってきて奥さんとかにね、って言われたら、ってなるじゃないですか。っていう積み重ねやなっていうのをね、自分で喋りながらも思ってました。なんで感情全開でね、子供たちのもできたことについては思いっきり褒めて、できなかったとしてもその努力については頑張ったねって認めてあげられるような、そんな親父でありたいなっていうのを思いましたっていうお話でございました。少しでも皆さんの、プラスになれば幸いです。ということで今日の放送もいいねと思いましたら、ハートボタンぜひともポチッとよろしくお願いいたします。はい、金曜日ですね。ちょっとほんと涼しくなってきたタイミングですから、このぐらいの時期のまたビールもうまいっていうね。お疲れ生ですって言えるように今日も一日上向いていきましょう。本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。